こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。こんな日は喫茶堂々で雨宿りは、ヒョウやらぎによる双葉文庫館の連作短編集であり、喫茶堂々シリーズの第2作にあたる。舞台はお一人様専用を掲げる小さなカフェ。仕事上の失敗、同僚や友人との行き違い、別れ、何気ない一言によって残った痛みなど、日常の中で心を消耗した客たちが店を訪れる。店主ソロリは客の悩みを即座に解決したり、正しい答えを教えたりはしない。その人の状態に寄り添う料理と言葉、ささやかなお助けアイテムを通じ、客自身が気持ちを整理するための余白を作る。本書の中心にあるのは、問題の劇的な克服ではなく、疲れた心が一度立ち止まり、自分や他者への見方を少し緩める過程である。料理名の遊び心と穏やかな読後感を備えつつ、対人関係にある言葉の傷や過剰な自己否定にも目を向けた作品となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、悩みに効くメニューが感情を言語化する装置になる本作の特色は、喫茶堂々の料理が単なる食欲を刺激する小道具ではなく、来店者の心情を受け止めるための表現として機能する点にある。例えば、君が正解のオムレツ、傷つかないポタージュ、時を戻すアヒージョ、自信が持てるスープといったメニュー名は、客が抱える迷い、後悔、防衛した痛み、自信の揺らぎを一般的に打つ。現実には一皿の料理が悩みを消すわけではないが、抽象的で扱いにくい感情に輪郭を与え、今自分は何を求めているのかを考える入り口にはなり得る。料理の温度、香り、食べるための時間という具体性が、客を頭の中の反省や不安から一旦離れさせることも重要である。作品は食を万能な治療として描くのではなく、気持ちを整えるきっかけとして位置づける。読者にとっても、食事や休息を後回しにしがちな日常を見直す視点を提供する構成である。次に、店主ソロリの押し付けない応答が対話の倫理を示す。店主のソロリは、悩む客に対して結論を急がせず、善意から出会っても価値観を押し付けない人物として描かれる。彼女の応答の核は、相手の経験を軽視しないことと、自分の見方を唯一の正解として提示しないことにある。職場や親しい関係では、こうすればよかった、気にしすぎだといった短い助言が、かえって傷ついた人の感情を置き去りにする場合がある。本書はその危うさを、哀悼な議論ではなく、カフェでの会話の距離感を通じて示す。ソロリが提供するのは回答ではなく、客が自分の考えを取り戻すための足場である。そのため、各話の変化も劇的な人生逆転ではなく、当事者が別の角度から状況を見られるようになる程度に抑えられている。この抑制が、現実の悩みには外部の人間が完全には踏み込めないという認識を支える。傾聴や共感を扱う作品でありながら、相手を救う側の自己満足にしない点が、このシリーズの重要な持ち味である。さらに、言葉の行き違いを善悪ではなく、受け取り方の問題として捉える。収録作で扱われる悩みには、同僚への苛立ち、急ぐあまり生じた仕事の失敗、友人へ配慮を欠く言葉を投げた後悔などがある。ここで焦点になるのは、悪意が明確な衝突だけではない、励ますつもりの言葉が負担になること。思いやりのつもりでも、本音や立場の差がにじみ、相手には闇のように届くことがある。作品は、言葉の問題を、言った人が全面的に悪い、傷ついた人が気にしすぎと単純化しない、発言の意図と受け手への影響が一致しないという、人間関係の事実を丁寧に扱う。だからこそ、登場人物の後悔や痛みは、特別な事件ではなく、読者の日常にも接続しやすい。傷つけた言葉も傷ついた言葉も抱え込んだままにせず、その重さを自覚することが、関係の修復や自己理解の第一歩になる。本書の穏やかさは、発言の責任を曖昧にすることではない、互いの受け取り方の差を認めた上で、安易な断定を避ける姿勢にある。そして、お一人様専用の場が孤立ではない休息を肯定する。喫茶堂々がお一人様専用カフェとされている設定は、本作の読書体験を支える重要な条件である。一人でいることは、しばしば寂しさや社会性の欠如と結びつけられる。しかし、この店では、誰かを楽しませる役割、会話を続ける義務、周囲に合わせる緊張から離れ、自分の疲れを自分で認めることが許される。来店者は、孤独を称賛されるのではなく、他人に説明しにくい心の状態を安全に置ける場所を得る。店主とのやり取りがあっても、過剰に親密な共同体へ回収されない点も大切である。必要な時に立ち寄り、気持ちが落ち着けばまた日常へ戻るという関係は、現実的なケアの距離感を持つ。さらに、カフェという生活に近い舞台によって、休むことは特別な贅沢ではなく、日々の営みの一部として描かれる。忙しさや比較に疲れた読者に対し、本書は孤立を固定するのではなく、他者と再び関わる前に一人で呼吸を整える時間の価値を示している。 最後に連作短編集の形式が小さな回復の反復を書き出す本書は複数の来店者を描く連作短編集であり、一冊を通して大きな謎や事件を追うよりも異なる悩みが同じ店に持ち込まれる反復に意味がある。各話の人物は置かれた状況が異なる一方で、頑張りすぎること、自分の失敗を必要以上に責めること、他者の評価や言葉に揺さぶられることを共有している。読者は一人の主人公に長く同一化するのではなく、話ごとに異なる立場を往復する。そのため自分に似た悩みだけでなく、これまで理解しにくかった他者の痛みにも触れやすい。短編ごとの区切りは問題が完全には消えないままでも、一つの感情を一旦置いて次へ進むリズムを作る。これは本書の主題である雨宿りとも響き合う。雨を止ませるのではなく、濡れたまま立ち尽くさずに住む場所を用意するのである。ソロリ自身の過去が一部伺える一方、全てを説明しきらない構成も店主を万能な解決者にせず、シリーズへの余韻を保っている。結論として、本社は仕事や人間関係で少し疲れている人、誰かの言葉を引きずっている人、あるいは自分が不用意に発した言葉を後悔している人に向く。深刻な問題への専門的な解決策を求める本ではないが、感情を急いで片付けず、食事や休息、穏やかな対話を通じて見つめ直す視点を得られる。特に励ましや助言が負担になりうることを意識したい読者には、ソロリの距離感が具体的な示唆となるだろう。カフェを舞台にした癒しの連作小説は多いが、本作は料理の魅力だけに依存せず、悩みに効くという比喩的なメニュー名で心の状態を可視化し、言葉のすれ違いや自己否定といった身近な問題を扱う点に独自性がある。また登場人物を劇的に変貌させず、小さな納得や呼吸のしやすさに着地させるため、現実の生活感から離れにくい。前作を読んでいれば店と店主への理解が深まるが、本作からでも喫茶堂々の役割は十分に伝わる。疲労や後悔を抱えた日に一人で読むのに適した静かな回復の物語である。ご支援いただける場合は評やらぎ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。